耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第758回3月9日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん、ロングテールという理論覚えていますでしょうか。まあ、アマゾンのロングテールなんて本もありましたけどもね。このロングテールというのはね、まあ、おさらいしておきますと、まあ、全商品の 80% を占める不人気商品の生む小さな利益の相場が 20% の売れ筋商品が上げる利益を上回るということです。全然おさらいできてないと思うんですけども、まあ、簡単に言いますとですね、大ヒット商品だけじゃなくてですね、あんまりヒットしない商品がたくさんあって、その売り上げがですね、大ヒット商品を上回ってしまうというものの売り方です。なのでね、今で言うとオンライン書店のアマゾンなんかがまさにこれを体現しています。で、実はこのロングテールという考え方はですね、まあ、今でこそ小売業とかネットショップの常識的な考え方になってきましたけども、なんと30年前からですね、まあ、ネットではなく本当に小売でですね、やってた店舗があったんですよ。それどこかと言いますと、東急ハンズ。そう、まあ皆さんよくご存知だと思いますけどもね、東急ハンズ本当いろんなものが揃うじゃないですか。もう仮装グッズからパーティーグッズから釘一本に至るまで、そういったですね、東急ハンズはその過剰なまでの品揃えにより消費者のニッチな需要に応えて、その積み重ねで利益を上げてきた。まあ、つまりロングテールの元祖と言ってもいいんです。個人的にはですね、東急ハンズと言いますとですね、プラモデルコーナーすごかったんですよ。この前ちょっと行ってみたんですけども、プラモデルコーナーに迷い込んだらですね、こんなにラインナップ充実してんのかと思ってですね、もう本当石破茂農林水産大臣とですね、一緒に行ってみたいなと思いました。なんで石破さんなのと思った人はですね、石破さんの情報をちょっと調べてみてください。はい、でですね、今日はそんな東急ハンズ全盛期の時代を知っている人が書いた、この東急ハンズの秘密という本をご紹介しましょう。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は日経 BP 社より出ております、和田健次著、東急ハンズの秘密、元祖ロングテールという本です。著者の和田健次さんは1959年生まれ、愛媛県出身の方なんですが、元東急ハンズの販売員で、現在は執筆や講演活動をされているそうです。で、肩書きにですね、消費者にちゃんと物売る研究所首席研究員と書いてあります。ちょっとユニークな肩書きなんですけどね。ちなみにね、この本での和田さんの主張もですね、経営不振にあえぐ小売業に対してちゃんと物を売るための店舗作りをしていこうよという風になっていますので、やっぱこのあたりがですね、和田さんのライフワークなんだと思います。そのためにですね、こちらの本は、東急ハンズでの経験から得た店舗作りのノウハウや、元ハンズ従業員ハンズマンとしての理念などを、ケーススタディで伝えてくれるという構成になっています。さて、まあ、マスコミなんか見てますとですね、小売業が売り上げで苦戦している原因は、景気の停滞、消費者の購買意欲の減退というふうに分析がされてますね。しかしながらこれに対して和田さんは、小売が苦戦している原因は消費者ではなく、むしろお店を展開する企業側にある。今は消費者が買いたいと思う店がないというふうに言ってるんです。それはなぜなのかと言いますとですね、まあ、根拠として挙げているのが店舗の独自性の欠如だそうです。まあ、小売企業が目指しているのはお金の流れから見た経営の見直し、つまり効率の追求だろうと。まあ、無駄を排除して確実に利益を上げる体制を整えることは企業として当然のことなんですけども、この効率の追求は、時に店舗運営にとってもろ刃の剣となり得るというのが和田さんの主張なんですね。まあ、どういうことかと言いますとですね、まあ、和田さんによれば、効率の追求というのは、まあ、端的に言えばリスクの少ない失敗しない方法である、つまり今までの実績や経験に鑑みて最も安全な方向を目指そうとしているというわけなんですね。まあ、すると全ての店舗は似たようなラインナップになってしまい、個性のないありふれた店舗になってしまうというわけです。こういった小売業の負の状況を何とか打破して消費者が楽しく買い物ができるように、店舗は消費者の幅広いニーズを満たせて売上にもつながる、そういったね、東急ハンズでの経験をもとに、ロングテールで儲ける商いの本質を伝えてくれているのがこちらの本です。ではですね、本の概要説明こんな感じにしまして、早速東急ハンズの店舗作りとはどのようなものなのか一つ抜粋してみてみましょう。秘密16、石鹸がつるりとこぼれない皿を探すというエピソードです。 和田さんがですね、東急ハンズに入社して3年目くらいの時です。バス用品を担当していたんですけども、ある50代くらいのお客様が、ソープディッシュ、まあ、いわゆる石鹸置きのことなんですが、こちらの棚を毎日見に来ていることに気づいたんだそうです。なんだろうと思ってたある日、そのお客様とお話しするきっかけがありました。で、ソープディッシュの件を聞いてみますと、すっと石鹸がつかめて、石鹸を戻した時も、お皿からつるりとこぼれない、程よい大きさと深さのものが欲しい、とのことで、ハンズさんならそのうち仕入れてくれないかと思って毎日見に来てた。だったんだそうです。これはちょっと嬉しいエピソードですよね。そしてもちろん和田さん、ハンズさんならきっととね、思ってくれたお客様のご要望に何とかお答えしたいという思いからですね、検証を始めました。まずですね、店頭にあるすべてのソープディッシュを持ってきて、そのお客様と同じくらいの背格好の女性従業員に実際に石鹸を置く動作を試してもらったんですね。やや深めのもの、これはですね、石鹸を取るときにしっかり掴む必要があって、ま、取りにくくてこの爪の間に石鹸が入ったりしてしまいました。逆に浅めのものだと、今度は濡れた手で石鹸を戻すときに落ちてしまいそうになります。また石鹸の大きさやソープディッシュの大きさによっても使い勝手が違ってくると、まあ、続々と新しいことが分かってきたわけですね。こうして検証していくうちに、どうもお客様の要望は相当デリケートなものだぞということが分かってきました。結局ですね、ハンズがその時取引してた取引先はどこもですね、あの要望に応えられそうな商品がなかったため、あるメーカーに相談して、何度も何度も実験を繰り返して、シリコンゴムを使った商品を新しく作ってしまったんです。で、まあね、メーカーの意見ではなくて実際に店舗に足を運んでくれているお客様の要望ですから、まあ、同じような要望はきっとある、まあ、同じようなソープディッシュを欲している方はきっといるという情熱がですね、やっぱりその実を結んだということでしょう。はい、以上エピソードだったんですけども、いかがでしたでしょうか。本当ですね、心温まるストーリーですよね。バス用品だけに滑りましたね、あの石鹸だけに。これも滑ったらどうしようかと思うんですが、すいません、ちょっと茶会しちゃいました。まあ、実際にですね、こうやってお客様のことを考えて、店員さんの方からこうきちんと考えて商品まで作っちゃったっていうのはですね、まあ、あのいわゆるボトムアップ型の経営というかな、まあ、現場なんですけども、いいなぁと思いますよね。で、東急ハンズの最大の特徴はですね、やっぱりその品揃えです。この売れ線ばかり追いかけたり、回転率だけをこう重視したりしないで、あの消費者の求めているものをもう広く仕入れておく、これがですね、お客様のニーズに徹底して応えるという理念をね、体現したものなんですね。日々変化し続ける消費者の様々なニーズに応えるためには、この現場主義のボトムアップ経営が適していると和田さんも言っています。まあ、今のソープディッシュの例もそうなんですけどね、現場でお客様と接して商品を売っている従業員の意見や価値観というのはですね、実に消費者目線に近いと思います。まあ、こういった現場の意見を発注に反映させて店舗のラインナップ作りをしていくのが創業当時の東急ハンズの強みであり、今の小売業に足りない部分だと和田さんはこの本で強く言っているんですね。で、個人的にですね、ぜひ紹介しておきたいのが一つありまして、あの、どういうことかと言いますとですね、目次のね、ところからすごいもう、ワクワクできるんですよ。東急ハンズすごい面白いことがあったんじゃないかと思えるんですけども、もう、ざっと読んじゃいましょう。一章30年前からロングテール。その後、秘密1、店員は元大工、元機械工。秘密2、パーツは自分たちで袋詰め。秘密3、10円のネジも5万円のドリルも同じ。秘密4、ポスシステムより人手システム。秘密5、意外なほどあるアマゾンとの共通点。ね。これだけでも十分面白いですよね。今一章のね、パーって読んだだけなんですけども、店員は元大工、元機械工って、本当かよと思っちゃいました。あとね、あの、店としてこれはすごそうだなと思ったのが、10円のネジも5万円のドリルも同じという部分です。あとはですね、あと一つだけ言いましょう。二章のですね、一人のために仕入れるというところから、秘密6、湯たんぽのゴムも仕入れる。なんかもう、語られた感じがしますね。東急ハンズの真髄を。湯たんぽのゴム売ってるんだ。すごいと思いました。というわけでですね、あの、この東急ハンズの秘密気になった方はぜひ読んでみてください。では、書籍情報です。東急ハンズの秘密。元祖ロングテール。和田健次著。日経 BP 社より税込み1470円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本どうだったでしょうか。あのですね、トップダウンとボトムアップみたいな話をしましたけれども、まあ確かにボトムアップ経営の方がですね、あの現場の声、ひいてはお客様の声がきちんとこう吸い上げられていいというのはですね、理解いただけたかなと思います。ただですね、僕が今回言いたいのはですね、そんなことよりもこちらの方面白い、東急ハンズの秘密とね銘打ってますけども、まあ和田さんもね、やっぱりそのご自身の主張があるわけです。東急ハンズが昔やったようなこういうことをもっとみんなにやってほしいんだっていう主張もあるんですけども、その和田さんがその主張を語るために言っている東急ハンズで得た経験、これがねとっても面白いんです。まあ読み物として非常に面白いですし、もし今接客業とかですね、もしくはその小売店の店主やってる方なんかですね、うちの親父ですね、あの本当にですね、あの参考になるし、あの自分もあこういう経営したいなって思うんじゃないでしょうか。まああの今私は大きな会社で事務職やっててお客様と接しないから関係ないわっていう方もですね、まあやっぱり現場があってですね、あのそういった会社もありますので、まあ、作ってる現場があって売ってる現場があって物をねこうやり取りしてる現場もあるというわけでですね、まあ、ぜひあの商売人の息子としてはこちらの現場見てほしいと思います。さらにですね、あのこの東急ハンズの秘密のね、あのいいところはですね、あの人と人とのつながりです。やっぱりあの商売の現場は人と人とのつながりというわけで、今回ちょっとですね、新刊 JP のホームページの方でですね、あの人とのつながりを大事にしているビジネス書というのをね、あのリンクで3冊貼っておきましたので、こちらの方もぜひ見てみてください。といってもあの過去の新刊ラジオのバックナンバーなんで、ヘビーユーザーの方はあこの本ねとあのにやりと笑ってください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。